私の語っていることをしっかりと捉え、一歩一歩忠実に行ってきなさい。忍耐が必要であると称されます。忍耐の後にあなた方は大いなる技を担うものとなるであろう。
この教会に集っておられるこのお一人お一人において神の計画があり、このお一人お一人が主にあって必要とされていると主が言われます。
いろいろな問題困難が許されてきますが、感謝をし従いなさい。私はそれらを通してあなた方の信仰を強めていると主は教えます。それはあなた方が私の栄光を表し、多くの者たちに私の愛が広がるためであると主は教えます。あなた方はその栄光ある技に似合うを担うであろう。
この21世紀におけるこの御福音伝道というのは、聖職者の方だけに託されているものではなく、救われたすべてのクリスチャンのものがこの福音伝道に携わるように主は導かれていると主が言われます。
イラつきを許しているのは私であると主は言われます。丁寧に感謝をし私を称え進んでいきなさい。このイラつきの後に広がる世界は非常に大きな意味合いを持つと主は言われます。あなたとは今までにない霊的な祝福のそのような歩みの中に入っていくであろう。
この救われた者すべてのこの方々において神の言葉を述べ伝えるツールとして、この21世紀のこの SNS を十分に用いて祈りを土台としてこの神の言葉を述べ伝えていきなさいと主が言われます。
それでは、共に賛美する時をお持ちしたいと思います。
の言葉をありがとうございます。各メッセージをありがとうございます。さらに御言葉を通して学ぼうとしています。生ける神ご自身が豊かに語り導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。第一テサロニケの5章16、17、18を開いてください。いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。すべてのことについて感謝しなさい。これがキリストイエスにあって神があなた方に望んでおられることです。今日はこの箇所を中心にお話をしたいと、こういうふうに思います。もう一つのことをちゃんと言っといた方がいいかなというふうに思ったのでね、ちょっと言うことにします。それは何かっていうとですね、道路者と一緒に牧会をしていて、で途中で別れることになったんですね。でその問題は何だったのかっていうと、まあ裏覚えに分かってる人もいると思いますけどもですね、明確にしておいた方がいいかなと、こういうふうに思います。それで問題はですね、聖水の問題なんですね。悪霊追い出しをするときに聖水を使うって問題なんですね。ちょっと申し訳なかったのは、それを道路者に教えたのは私なんですね。でも悪霊追い出しをやっていて、でカトリックから来てるんですが、 カトリックの神父が悪霊を追い出しするときに、聖水を使う人たちがいるんですね。聖水を使うっていうのは、祈り込んだ水です。で、聖水のお風呂に入れて悪霊を追い出ししたとかね、聖水を使って悪霊を追い出しするっていうことをね、よくやってたんですね。で、それを我々が受け入れてったわけです。で、一番、ポイントのことはですね、私から入ってったっていうことです。それが一つポイントです。だから、こちらにも責任があるんですけどもですね。で、その時に、一つ、この問題を感じ始めたんですね。それは何かっていうとですね、聖水を悪霊追い出しに使っていいかどうかっていうことなんですね。これは一体妥当なことなのかということなんです、問題は。で、道路者は妥当だって言ったんですね。で、私はね、妥当ではないんじゃないかって感じ始めたんですね。それどうして妥当ではないんじゃないかって感じるのかっていうとですね、私も最後まで迷った一つのポイントはですね、イエスの血は悪霊追い出しのポイントなんです。血潮っていうのはね、悪霊に非常に力強く働きます。そしてですね、水っていうのはですね、清める役割を果たすんですね。ですから、血に準ずる働きを旧約を見るとやってるわけです。そうするとね、血は決定的な力を持ちますからね。これは、それに、準ずる働きをするわけだから、水はね、清めたりなんかして、血の役に準ずる役割をやってるわけだから、清める、そういうですね、力があるんではないかと。これは一つ迷ったことだったんですね。しかし最終的にね、そうじゃないっていうふうに感じたのはですね、血は清めて、そして水も清める役割あるんだけど、聖書にはですね、聖水に関してどこを通っても悪霊追い出しに使ったという記録はない。キリストとか使徒たちが悪霊追い出しをやった時に、どこを見ても聖水を使った記録はないと。聖書に全くないわけですね。ですから、水がね、清める役割をして、血に準ずる役割をして、そういう意味でもしかしたら、サタンの追い出しに大きくかかる可能性はあるにしてもですね、明らかに聖書で一切使ってないと。で、私、導かれたんですね。聖書でやってないことはダメって。だから、悪霊追い出しに聖水を使うことは、反聖書的かどうかは分かりません。もしかしたら効果があるのかもしれませんね。ただし問題はですね、一切書いてない、聖書に。使ってないと。で、キリストをはじめ使徒たちも、各器たちも一切使ってないと。全く使ってないと。ということはですね、ストップであると。それで私たちの立場がしっかりしてきたこともあるんですね。それは聖書に書いてないことは受け入れないと。らしきことであったとしてもですね、はっきりと聖書に書いてないことは、こちらの方としてはね、受け入れない。触らない。だから聖水がもしかしたら悪霊追い出しに役立つかもしれません。で、その可能性は捨てきれないですね。だって清めの役割を持つんだから。で、私もやりましたから、散々。散々聖水を使った時にね、それなりの効果が出てきましたよね。しかしね、問題は一切聖書に書いてない。近いことはあったとしてもね。それで、主は導かれたのはですね、聖書に書いてないことはダメ。だから皆さんもね、聖書に書いてないことはダメと思ってください。もう霊的な世界になってきますとね、聖書的に理解できることもあるんだけど、理解できないこともいっぱい出てくるんですよね。で、その時に、 皆さんの歩みにおいてもね、そういうことはすでにある人もいると思いますし、これから出てくる人もいると思うんですが、その時にですね、聖書的であるかどうか、多分聖書的であろうということはいくらでも出てくるんですね。そこが間違いのもとになるから、 TLEA の場合はですね、聖書で書いてないことはダメ。いくらカトリックの神父がね、悪霊を追い出して聖書を使う人がいたとしても、それで抜けたっていう人がいたとしても、聖書に書いてないからダメ。で、それが一つ大きなポイントなんですね。ですから、そこが一つ我々の寄って立つ立場であるということを覚えておいてください。まあ、我々はもう超極端と思われています。多分カリスマで有名だと思うんですね、具体的にね。でもね、一つ基本的なことははっきりしてるんです。聖書的でないことはやってないんです。ですね。それが我々の立場であるということをね、覚えておいてください。それとともにもう一つついでに言うことがあるんですが、今ですね、ありえない話っていうのをやってるんですね。で、ありえない話で何を、それで、ね、ありえない話にしろって言ったのは神様なので、ありえない話ってやったんですよ。そしてアクセスがね、10倍増えました。10人が100人になった。で、その中でですね、ちょっと気がつかされたことがあるんですね。それは何かというと、奇跡の話をどんどんやってるわけです。だから普通ありえない話なんです。で、どうぞ皆さんも読んでください。一つはなぜそう言ってるのかというと、アンティオク教会はですね、奇跡の教会なんです。では、その奇跡の流れは聖霊の神様の御心です。ですから、すでにいろんな体験を皆さんしてると思いますけどね、さらに神様はね、それを表そうとします。さらに大きく表そうとしてると。だからそういう働きが出てくると。もうすでに出てくる、来てる方々もいらっしゃると思うんですね。で、その時に何が元になるのかっていうとですね、聖書に書いてないことはやらない。聖書的かな、神から来たかなと思ったとしても、聖書ではっきりと確認できないことはやらない。聖水の問題は何かっていうと、確認できないことは一切受け入れないっていう、そういう立場を主が取らせたんです。具体的にね。だから確認できないことはやらないと。もう外の教会はうちの教会めちゃくちゃやってるなんて誤解してるところもあるんですが、実は実に聖書的なんです。波をかぶってきたからね。そして皆さんもその立場に立ってください。そしてね、読んでください。読む必要があるなと思いましたね。それは何かっていうと、私たちの教会の流れとして、主はですね、奇跡を一つポイントとして置いてるっていうことをちょっと見えてきたんですね。具体的にですね。で、それを表そうとしてるっていうことを感じますので、どんどんやってください。それから拡散させる。長半さんなんて10万だもんな。こっち100だからな。まあでもね、長田さんなりに用いられて、私なりに用いられてるとは思います。そんなこと言っちゃダメだったとかなんか言われてね。それなりに用いられてるのね。で、ですから一つの流れはね、賜物の働きっていうのは一つの流れですけども、その奇跡の働きっていうのは、私たちの人生におけるね、神様は導きとして教会の流れの中に置いてるっていうのをちょっと感じたんですね。ありえないことっていうか、題名でいろいろ始めた時にですね、私が驚いたのは、山ほどあるんですね、いろんな話が。いろんな方面から奇跡が起こってるわけですよね。で、その時に感じたのはですね、これ教会の飯なんだなっていうふうにね、ちょっと感じました。だから皆さんね、自分とは関係ないと思わないで、やっといてください。それを通して主が栄光を表すとともにね、主の技が進んでいくということをね、覚えておいてください。それとともにですね、本当は8時半なんですよ、カリスマ生涯で。でね、時間長くなるのは嫌な人もいると思うんですけど、一番嫌なのは私なんですね。もうでもね、これしょうがないんですね。話し始めてね、川の真ん中にいるだけなので、岸に着かないといけないんですね。 それで、白馬キャンプが行われます。8月の何日だっけ？4日から7日で300名ということで、300名で行きます。具体的にですね、向こうの要請です。ただ向こうの要請はかなり厳しいと思われます。なぜならね、7月営業やるって言ったのやらないって言って、で軽井沢のもっと大きなグリーンプラザを閉鎖してるんですよね、8月に。だから向こうも生きるか死ぬかの瀬戸際にあるような感じのところがあります。ですから、そういう中で行われると。それでですね、私、白馬でキャンプやるのは御心だと思ったんですね。だから黄昏の灯もありますし、白馬は黙食のポイントでもありますし、そして特別に神様がね、あそこを通していろんな技をしてくださいました。今一歩ね、確認ができなかったんですね。というのは、行くためにはね、もう一歩いろんな要素があるのでね、確認が必要だと、こういうふうに思ったんですね。で、そうしました時にですね、主に言われたんですね。まあ、新約のデボーションと旧約のデボーション、まあ、いろいろ聖書を読んでるんで、旧約のデボーションはやらなかったりする時もあるんですけど、その時言われたんですね、旧約のデボーションの箇所を読んでごらんなさいって言われたんですね。で、私、導きを示される時はデボーションの箇所を通してよく示されるんですね。で、私ね、なんかあったかなと思ってですね、で見てね、ちょっとびっくりしたんですね。それはね、ギデオンのところで、今日小林君の日だところかな、その前か後ろかな、300人を分けるところだった。300人が行ったっていうところだった。で、主を崇めました。感謝したいと。この白馬のキャンプにね、主の手があるぞっていうことをね、ちょっと感じます。で、どうぞ皆さんね、祈っていただきたいと、こういうふうに思います。いろんなね、ここでビデオを見て、またメッセージに入ったら大変なことになってきますね。いろんなポイントがあると思いますのでね、どうぞそのことをね、覚えておいていただきたいと思います。それでちょっと感じてるんですが、何か始まってんじゃないかなっていう感じがしたんですね。それは何かっていうと、例えば、予言のセミナーに関してね、私、ポーランドが言われるからね、しょうがないなと思って始めたんですね。ポーランドのために、チェコのために、まだできてないんですよね。そしたら日本でも出始めて、気がついたら新聞に出ちゃって、で、いろんなところに広がりが出てきてるんですね。で、私は単にポーランドの予言の事柄を助けるために軽くやろうと思ったのが、ちょっとそういうような動きじゃないような感じをちょっと感じるんですよね。それからありえない話に関してもね、とにかく暇が多いからそのほかやろうっていうことで軽く始めたんですね。それがいつの間にかアンデオ家のニュースに載ってて、なんか私の写真までいろいろ出てて、あんなことされると困るんですね。で、私は軽く始めただけであってですね、そしたらちょっと広がりが出てきてるっていうことを主が示されてですね、御心があるっていうことを示される中でですね、始まってるぞって何かがですね、ということをね、ちょっと私はね、感じてるんですね。で、その一つのポイントとして白馬が出てきてますのでね、どうぞね、それらを見といてください。本当はここで白馬のキャンプのあれを見てですね、メッセージに入るところなんですけど、どうしようかな。すいませんね、絶対私はこういうことをしないんですけど、白馬のビデオを見てください。はい。
白馬キャンプ2019。白馬キャンプは毎年夏に行われるクリスチャンのキャンプです。今年で22回目を迎えるこのキャンプは、日本全国、海外から多くの方々が参加されます。今年は535名の方々が参加されました。
白馬キャンプ
そして今年は海外から特別なゲストが参加しました。私たちが支援しているカンボジア孤児院の子どもたちです。みんな楽しんでね。白馬キャンプではさまざまなアクティビティが用意されています。白馬の大自然を満喫できる八方尾根散策。おっと、今年は霧が濃かったようです。これはこれで味があるかも。スポーツが好きな方にはバスケットホール、リーダーは県選抜選手にも選ばれたバスケットマン。大人も子供も本気になって楽しんでいます。白馬グリーンスポーツの森は白馬の自然の中でアスレチックや魚釣りが楽しめます。カンボジアのみんなも楽しそう。Jゴスペルコンテストファイナル in 白馬、夏の白馬キャンプの大イベントです。参加アーティストは大人だけじゃありません。アンダー21の部、キッズの部も用意されていて、幅広い年齢のアーティストたちが今年も神様に賛美を捧げます。
京都から来ましたのみです。自分は関西から来たので関西のチームに頑張ってほしいなと思っています。
そして今年はカンボジアのフォローガットも参加します。今年の優勝はエルサレム。アンダー21部門、エシュルン。キッズ部門、子供器物。おめでとうございます。
知能制御系というか知能 AI です。
21世紀型の福音宣教のため各種セミナーも行われます。今年は中村牧師による AI IoT セミナーも行われました。
最近の2010を作っていくとすごく聞き取りやすいメロディーを作っていくことができます。
こちらマークの隣に矢印みたいなのありますよね、こういうダウンロード、それがダウンロードというものです。
カンボジアのみんなはオーケストラセミナーに参加したみたい。頑張れ。あ、こんなところでのんびりしてます。そろそろ正解が始まるよ。白馬キャンプでは毎日朝夕に神様を礼拝する時が持たれます。今年はどんなことが語られるのでしょうか。
だから私たちはですね、皆さん主に愛されるということに選ばれているんです。我々はね、主に愛されるということに選ばれているんです。
神様は私たちの願い、思い、心をちゃんと ご存知なんです。
私たちたとえ力がなくても、また能力がなくても、また何やっていいか分からなかったとしても、祈っているならば、祈っているならば、神様が御業をなしてくださいます。
それでね、愛してるから我々がね、価値のある最高の人生を送ることはね、主の御心なんです。我々が幸せになることは主の御心なんです。問題が解決することは主の御心なんです。最善なことが与えられることは主の御心であるっていうことを、ここからスタートする。あ、神様、どうして私からは遠く離れてるんですか。神様に近づきたい、しかし近づけない。あるところまでしか私の力では神様のところに行けない、神様のところに行けないと思った時に、神様は言われたんです。あなたがそう思っているだけで、私はあなたの中に、あなたと共に。
私たちはね、この終わりの時のリバイバルに召されたこの群れとして、教会として、そのもうすでに語られているリバイバルに向けて進んでいるわけです。
永遠の神の愛の光、これが私たちをさらに幸せにし変えていき、そしてですね、さらに働きを進め、技を成していく。これが私たちの教会の名前である。そしてね、神様はね、私たち一人一人を愛してるんです。だから私たちは明確にね、信仰を使うポイントとしてね、私は愛されているって告白すること、信仰を使う。
今年の白馬の賛美大会も最高でした。
今年のバイキングも最高でした。
ありがとうございます。
I love you。
今回はですね、私なんと20年ぶりにこの白馬キャンプに参加しました。それもカンボジアにいるご主人の子供たちと共に。これは本当に素晴らしい、神様の愛を感じるものでした。本当に感謝します。
はい、今日特にあの告白を通して神様が私たちを愛されているんだなということを強く感じられました。
王の王、全世界の主の主を称えます。感謝します。賛美します。あなたを讃えます。リバイバルは起こっています。またさらにあなたの技は起こります。私たちを用いてくださいます。力強い技が始まっています。私たちはそれを知っております。それゆえあなたを讃えます。あなたを讃えます。あなたを讃えます。あなたを讃えます。あなたを讃えます。賛美します。今回の白馬キャンプにおいてですね、賛美大会をホテルにやるっていう、なんかそういう意見で体制は決まってたみたいなんですけど、ちょっと私が祈ったらね、大町会館でやれっていうふうにね、主が語ってるっていうことを感じました。それで、大町会館でやります。それで入場料とかなんかね、申し込み金とかなんかちょっと高くなっちゃったんですが、まあ、あのそういうことであると、まあ、通常とは違うということを覚えておいていただきたいと、こういうふうに思います。あとは、ホテルで集会をやりますので、まあ、あのコロナで、ね、通常も今危険なんですけど、危険度はやや高いと。だから来られる方々ははっきりと確認を取ってね、来ていただきたいと、こういうふうに思います。それとともにちょっとTLEA の初めの頃もいろいろ思い出したんですね。ロケット弾飛ぶ中とか、 NPA の打ち合ってる中とかね、あれはベトナムとか中国の迫害の中入っていったんですね、具体的に。でその時見心を確認しつつ入っていって、いろんな働きをなしました。でどうぞ皆さんね、見心で、その中で私はね、なんか神様の特別な働きが起こり始めてるってことを感じますのでね、それを全うしといていただきたいと思います。怖い人はやめといてください。怖いってのはダメ。ただしちゃんと導きを感じて、そして立てる、ね、 主が導いてるぞってはっきりと思う方は引いちゃダメ。主の十字架の最初は皆さんご承知のように、みんなが恐ろしいと思ったのはですね、御心だったら行ったんですね。殺されそうになったとしてもね、行ったんですよね。それほどのことではないですけども、今回の白馬はですね、で御心を行っていただきたいというふうに思います。それで聖書の方に入っていきたいというふうに思います。ちょっとお読みします。いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさい。今日はこの箇所を中心にお話をしたいと思うんですね。それでコロナ騒ぎで動きができなくなってね、正解なんかも行けなくなった、まあ、そろそろ行きますけど、どんどん行きますけどですね、行けなくなった状況の中で、うちにいていろいろ映像を作ったり、聖書を読んだり、祈ったりする中でですね、やっぱり主の恵みを感じるんですよね。明るい。でもね、明るい中でね、曇ってんだけど明るいみたいなね、そういう鈍い明るさっていうのを感じるんですね。で、私その時ちょっと感じたんですね。なんでもっとすっきり来ないんだろうと、鈍い明るさなんだろうと、こういうふうに感じたんですね。で、その時にちょっと示されたのはですね、祈るとかね、全てのことを感謝するって結構簡単なんだ。それはやってるわけですよね。で、一番最初のやつ、いつも喜んでいなさいって、これがちょっと落ちてきてるな。それとともにですね、ちょっとマリンさんのメッセージもいろいろ聞きながらちょっと思うんですが、 TLEA に来ながら多くの場合はね、喜べって言ってたんですね。で、聞きながらちょっと感じるのはね、あ、ここがキーポイントだなって分かってたんだなと。で、そうなりますとね、スキッと青空になる体制にならないのは、喜ぶということにポイントがあったということをね、ちょっと感じます。で、喜ぶで、この喜ぶときにですね、喜ぶ条件っていうのがあるんですね。何があるかっていうと、嬉しいことがあったとき喜ぶんですね。感情の問題だから。でも、これは喜べって言ってるのはね、そういうときに喜べって言ってないんですね。つまりこれは感情の問題でないって言ってるわけです。だから皆さんが楽しいとき、嬉しいとき、喜べって言ってるんじゃない。楽しくもなくても、嬉しくもなくても喜べってこう言ってるわけですね。ですからどうしないといけないかっていうとですね、まあなかなか帰れないと思ってたとしても喜ぶ。で、ご飯もっと早く食おうと思ったのに喜ぶ。今日は桶狭間なのにダメになったって思っても喜ぶ。だから喜びましょう。みんなニコッと。ただその時にですね、ちょっとそれが問題だなっていうふうにちょっと感じたんですね。なぜ問題なのかっていうと、例えば我々がね、喜ぼうとして努力するじゃないですかね。そうしますとね、肉の努力なんですよね。そうするとね、ある意味で立法的なんですよね。そうするとね、できない。できないっていうのはどうなのかって、消えていく。意識して一生懸命やるんだけど、疲れちゃう。気がついたらそうなってないと。で、それは聖書から見るとですね、まさに成功しないパターンですね。肉の努力ということになるわけですね。じゃあね、どうしていったらいいのかって言いますとね、喜べって神様が言ってるんですね。で、喜べって神様が言ってるのは、神様の言葉です。
神様の言葉に立ち従うときに何が起こるかって、実はね、信仰の行為になる。その時に何が起こるかっていうとね、主の技が起こるんですね。ですから何もない時に、我々が喜ぶ時に二通りの対応を取っていることになります。一つはね、肉的に喜ぶ、もう一つはね、あ、これは神の導きだから、神の導きに立って従おう。実は同じことをやりながら、実は大きく違うってことに気がつくわけですね。で、その中で主は 何を言ってるのかっていうとですね、信仰の対応で、聖書にロマ書でもガラテヤ書でも書いてあるんですね。御霊によって肉の行動を断ち切る、御霊によって導かれるならば御霊の実が表されてくる。で、そういう時にね、やることは同じなんですが、実は内容が違うんです。主に導かれて主が働くぞ、そして主の信仰を土台としてやる場合と、ああ喜ぼう、一生懸命やろうと。で、その時にですね、主の導きに従うっていうことからの理解と対応っていうのは大きく動いてくるっていうことね。どうぞ覚えておいてください。で、あと5分になっちゃったんでやめます。お祈りします。トレノさんはお一人お一人のうちに豊かに働き、さらにご栄光と御業を表してください。大事なものをなくしてしまって、それが抜けちゃってる方がいらっしゃいます。どうしてなくしてしまったのかっていうと、何か違ったものを握ったのです。その結果、大事なものを落としてしまいました。その違ったものは御心でないってことを、その方はこの中で感じています。ちゃんと悔い改めてそれを捨て、大事なものを握り直しなさい。その時にですね、主の御心が開かれます。天の主はどうぞ豊かに導き、さらにご栄光と御座を表してください。なくしてしまったものに非常に悲しさを覚えて、何年も何年も10年も20年も30年も嘆いている方がいらっしゃいます。主はそのことを悔改めるように言ってます。そして主が言われたことに従うように。どうして嘆いているのかっていうと、なくしたことに目がいってしまって、それを中心にしているからです。主が語られたことに従い、そして踏み出すのならば、その時大きな祝福と恵みが表されます。やるべきことは知っているんですが、人間的な配慮からそのことをなせない方がいらっしゃいます。それによってですね、その人に霊的な縛りが来てます。ちゃんと人間的な事柄を断ち切り、主の御心を行っていきなさい。確かにそれは辛く見えますが、すべてが益となり、主の栄光を表すポイントとなると知らされます。癒しの祈りをしたいと思います。まず全員で罪の悔い改めの時を持ちたいと思います。それでは各々で癒しの祈りをしてください。寺田様、どうぞお一人お一人の体と精神に触れ、癒しを与え、解放を与えてください。あなたの癒しの力を持って、私たちの喉にあなたの御業を成しておられることをありがとうございます。イエス・キリストの御名によって命ず、病の霊を今すぐお一人お一人の体から去い。イエス・キリストの御名によって命ず、病を今すぐお一人お一人の体から去れ。イエス・キリストの御名によってお一人お一人の体と精神命ず、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。イエス・キリストの御名によってお一人お一人の体と精神に癒しを宣言する。天の様、どうぞ豊かに導き、最後へ御座を表してください。お願いいたします。御心の道を歩むように主が語られていて、 止まっている人がいます。従うとき栄光が表されます。すべてが益となるということを覚え、従っていきなさい。目と鼻が悪い方がいらっしゃいます。これが癒されました。感謝して受け取ってください。頭に血栓がある方がいらっしゃいます。これが癒されました。感謝して受け取ってください。イエスキリストの御名によって、お一人お一人の数精神に命ずる。癒されよ。あなたの癒しを感謝します。イエス様お名前によってお願いいたします。アーメン。どうぞお立ちください。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ願わくは、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち一同ともに、とこしえにありますように。アーメン。はい、終わります。いつもの時間になっちゃった。